はい、こんにちは、リュウタです。毎週日曜日は音声配信の方お届けしていきたいと思います。今日のテーマなんですけれども、自分らしく幸せに生きるための観念の手放しの実践編ということで、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。自分らしく幸せに生きるための観念の手放しっていうテーマで、先週の日曜日も、お話しさせていただいたんですね。で、サロンの方ではもう総計合計55分ぐらいかなにわたって話をさせていただいたんですけれども、このテーマね、そのいかんせんやっぱり心理学的な概念とかがすごく入ってきまして、その結構難解になりがちなんですね。はい。なので、その少し用語を一つ一つを細かく噛み砕いてお話ししていたら、その、まあ、実践的な部分というか、その具体的な部分っていうのはちょっと55分のうち後半の10分15分に詰め込みみたいな感じになっちゃいまして、そのメンバーの方からね、そのもっと具体的な例とか、より、個別の事例がをもっとお話ししていただけたら嬉しいですっていうことで、ご相談の方をいただきましたので、先週に引き続き、観念の手放しというテーマで、お話しさせていただきたいと思います。で、今週から、サロンに入られた方もそうですし、これは、前半の方、表の公開のブログの方でも、公開しますので、軽くその、観念にまつわること、要は先週の振り返りみたいなものをざーっと、お話ししていければと思います。はい。で、そもそも、観念って、何なんですかっていうところからなんですけど、これはすごくわかりやすい言葉で言うと、思い込みだとか、べき論だとか、マイルールだ、そういうふうな、説明がされたりします。どれでもそのしっくりくる、もので覚えていただければいいと思うんですけれども、僕は結構、べき論っていう説明が好きでして、例えば、観念とは何々するべきというべき論のことであるよというふうな説明をよくブログでもしたりもしています。何々しなければいけない、こうあるべきだ、こうじゃなきゃいけない、絶対にこうしなきゃいけないとか、そういう、世間的に見たら、固定観念とかっていうふうにも言われたりしますよね。こういうべき論があると、すごく、他人軸的な生き方になってしまいますし、すごく、なんていうのかな、周囲の目線に縛られてしまったりだとか、簡単な例で言えばね、その勉強ができなきゃいけない、仕事ができるべきだ、みたいな風な観念がすごく根強いと、どうしてもね、そちらに引っ張られて自分らしい人生じゃなくなっちゃうよねっていう、ところで、あります。なんで、観念とは、べき論であって、で、そのべき論があるとどうなるかっていうと、他人軸に縛られる。自分らしく生きられなくなる。RK サロンの方はね、その、自己肯定と心理学っていう、中心テーマで発信しているんですけれども、自己肯定の反対ですよね。他人軸っていうのは、ここでは詳しくは、流しちゃうんですけど、詳しくは、RK サロンとか見てほしいんですけど、他人軸っていうのは、要は自己否定なんですよね。自己肯定ではなくて。何々するべき、何々しなきゃいけない、絶対にこうしなきゃいけないっていうのは、自分の、その、らしさっていうものをやっぱり抑圧した上でなされるものなので、自己肯定ではなく自己否定になってしまうということなんですね。その、観念があると。で、そうですね、その、他人軸に縛られるっていう言い方をしたんですけれども、その、抑圧が生まれてしまうっていうふうにも、先週はお話ししました。観念があると抑圧が生まれる。これはちょっとわかると思うんですね。さっきの例で言うと、その、勉強ができるべき、勉強しなきゃいけないっていうふうな観念がありますと、勉強ができない自分だとか、ちょっと怠け者な自分だとか、ちょっとだらしないところがある自分だとかっていうのを、その、抑圧して、その、 抑え込んじゃうところがあると思うんですね。もしかしたら本来の自分はそのもっとあの自由で、まあ、勉強だけにとらわれないような性格かもしれない、もっとマイペースかもしれないですし、もっとそのクリエイティビティに富んでる人かもしれないけど、勉強ができるべきっていうね、その一律の観念が身についてしまうと、そういう本来的な自分を、まあ、抑え込む、抑圧してしまうっていうことが、あります。で、まあまた、あの、観念が、この自分のこのべき論の、自分はこうあるべきっていうべき論とか、抑圧、自分のこの本来的なところを抑圧してしまう、その観念がね、そのめっちゃ強いとどうなるかっていう風なところだったんですけれども、そうすると、あの、シャドウが生まれるっていうお話もしましたよね。シャドウっていうのは、まあ、すごく簡単に言うのであれば、めっちゃ大嫌いな人のことですよね。はい。あの、すごく大嫌いな人っていうのは、あの、抑圧した、あの、あなた自身なんだよっていうお話も、まあ、先週させていただきました。まあ、このさっきの例で言うとね、その、例えばね、勉強ができるべき、仕事ができるべきっていうね、とか、努力をするべきっていう観念があるとすると、なんだろうな、やっぱり怠け者の人がいたりとか、無能っていうとね、言葉が悪いかもしれないんですけど、できない人がいたりとかした時にやっぱりちょっとイラつくと思うんですよね、そういう人って。なんかこう真面目な人ほど、あの、真面目じゃない人を見た時にすごいイライラするし、あの、なんだあいつ、俺はこんなに頑張ってるのにみたいな気持ちになりますよね。そういう、あの、まあ、なんだろう、勉強ができるべきって思ってる人から見て、怠け者だったり、勉強ができない人のことを、あの、シャドウって言います。それは抑圧された自分自身、自分のことを抑圧してるから、そういう、あの、大嫌いな存在が生まれるんだよっていうお話をしました。はい。で、あの、そのシャドウがね、まあ、やっぱりその観念っていうものを、その少しずつ許していく、解放していくと、少しずつシャドウっていうのは統合できるんだよっていうお話を先週しましたね。まあ、この辺ね、その、具体的な解説は、あの、先週の RKA の方、ラジオの方で聞いていただきたいんですけれども、そういうふうにやって統合していけると、本来の、自分っていうものを、あの、取り戻せるよっていうことでしたね。はい。で、具体的にその観念の手放しっていうところで、先週は、あの、最後の後半の10分15分ぐらいですかね。で、ワークをお話しさせていただいたんですけれども、まあ、あの、観念、何々するべき、何々しなきゃいけないっていうのは、お伝えした通り、その無理に手放そうとするのはダメなんですよね。無理に手放すのは逆効果。やっぱりその、観念ってどうしてもね、その幼少期とか、親との、小さい頃の親との関わりとかの中から生まれてくる潜在意識に強く根付いているものなんですね、観念っていうのは。で、あの、それって、その、頑張って手放そうとすればするほど、やっぱりね、その、潜在意識に紐づいちゃってるものなんで、やっぱ強固になっていっちゃうんですよね、どんどん。否定すればするほど強くなっていく。切り離そうとすればするほど、あの、より、なんだろう、しつこくまとわりついてくるみたいな、そういう性質を持っているので、あの、無理に手放そうとするのは、効果がないどころか、より、逆効果だよということを先週はお話ししました。そんで、まあ、あの、これこういうステップで、観念を手放そうねっていうふうに、先週お話しさせていただきました。まあ、詳しくはね、先週のラジオを聞いていただければと思うんですけども。で、まあ、ざっと振り返って、きましたけれども、先週のお話をね。で、今回なんですけれども、観念の手放しの実践編ということで、まあ、もちろんね、先週僕の具体例、僕がその観念を手放した例っていうのでお話もさせていただいたんですけれども、まあ、より、今週はね、僕の例ももちろん多めに出しますし、よりも一般的なところも、お話できればと思います。はい。で、まあ、このね、ブログのね、読者さん、いわゆるそのね、自立系女子と呼ばれている方々に対しても、その参考になるような自立女子の例も、交えつつのお話にさせていただく、まあ、ワーク多めな回となっております。はい。なんでね、まあ、このブログというか、僕の発信の根本的なテーマが、もう、 自分らしく幸せに生きる。で、RK サロンのね、キーワードがの自分らしく心軽くみたいな風に言ってるんですけれども、まあ、中心的なね、もう超メインコンセプト、これがあるから僕の発信があるっていうテーマが、自分らしく幸せに生きるっていうことと、あと自分らしい、まあ、幸せなパートナーシップですよね。うん。幸せな生き方と幸せなパートナーシップっていうことで、まあ、パートナーシップとライフワークっていうことでお話しさせていただいたんですけども、うん、これがもう、僕の中ではもう本当に究極のテーマであり、まあ、いわゆる原点みたいなものであるんですね。はい。なんで、ここのね、基礎の部分を、自分らしさ、幸せ、まあ、あとは心軽くっていうその基礎の部分を、なんていうのかな、より、まあ、成り立たせるためにではないですけど、その、やっぱり観念っていうものがあるとね、この全く真逆の人生になってしまうんですよね。他人軸で心が重い、もやもやする人生っていうのになっていってしまうんです。観念があると。なんで、それを手放していきましょうというお話です。はい。なんでね、ぜひ、まあ、ワークも含めてね、うん。今回もお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。